君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
電気メッキが確立された頃、日本はまだ江戸時代でした。そのテクノロジーは21世紀のエレクトロニクスにおいてさらに進化して活躍しています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は最先端の旧技術、電気メッキのお話。義歌大機械工学系笹野淳二先生の研究室を訪ねます。
メッキっていうのは日本語だっていう話
はい、そうですね。メッキっていうのはれっきとした日本語です。よくカタカナで書かれるんですけれども、
ちょっと日本語的な語感ではないですよね。
そうですね、うん、ただまあ漢字で書くとメッキの木は金、
金属の金、
金属の金です。
目は、
目はちょっと難しいんですけど、
また辞書引いて調べてみていただきたいと思います、はい、いや英語は英語で別にある、
ありますね。プレイティングという、
プレイティング、
プレイティングですね。中学の理科で習う電気分解っていうのが、水の電気分解っていうのがあると思うんですけれども、
あの H2O が H と O になるやつですね。
そうそう、はい、はい、で、あの水溶液の中に電極を2本入れまして、うん、そこに電流を流すとプラスの電極で酸素が発生して
泡がブクブクって出てくる、
はい、でマイナスの電極で水素ガスが発生するというのが、うん、まあ、水の電気分解の原理なんですね、
はい、
でその溶液の中に金属イオンが入っていると、うん、水素の代わりに金属が還元されて、金属の膜が陰極、マイナスの電極の周りにつくと、
うん、
つまり陰極が金属でコートされるっていう現象が起こります。これがあのメッキの原理になります。
電極がメッキされるわけなんですね、
はい、
こうやってあの話を聞いてる間に先生も僕のこの録音機を指さして、あ、ここメッキ、ここメッキ
そうですね、だいたいパッと見て金属っぽいなって思うのは結構表面はメッキで処理されてると思います、うん、金属であってもあの表面をメッキでコートすることで、うん、あの耐食性、腐食に対する耐性が上がったり、装飾性、美観が良くなったり、 見た目が綺麗になったりというメリットがありますので、だいたいメッキされていると思います、
はい、金メッキなんていう言葉は有名ですけれども、
はい、
金のメッキですよね。
そうですね、
他にもいろんなクロームメッキとか。
そうですね、いろいろあります。もうクロームメッキから銅メッキ、ニッケルメッキ、うん、パラジウムメッキ、いろいろあります。
金属なら大抵何でもメッキできる、
うん、というわけでもない、向き不向きがありますね。
でも作り方としてはそういう
同じ原理で、
原理で作れる。これは別に笹野先生が考えたわけじゃなくて。
そうですね、あの200年前ぐらいにも
200年の歴史がある
あ、そうですね、工業的なものとしては
200年前に電気があったんですね。
そうですね、1800年にあのイタリアのボルタという、はい、まあ、有名な人がボルタ電池っていう最初の直流電池を開発したんですね。
ボルタっていかにもなんか電気博士みたいな名前ですね。
何ボルトとかいうあの電圧の単位のボルトの語源になった人ですけれども、うん、ボルタが電池を発明した5年後ぐらいに最初の金メッキの研究がされてると。
あ、もうすぐに。
すぐにですね、まあ、その後いろんな金属に対してこのメッキ、電気メッキっていうのが適用されて、
うん、
19世紀のうちにはかなり工業的にな、あの基礎技術が確立したと。
あの電気の化け学と書いて、
はい、
電気化学って言うんだそうですけれどもね、
はい、物質の酸化反応や還元反応を取り扱うような分野を電気化学というふうに呼んでいます、
うん、酸化っていうとね、僕らもあの学校で化学実験で、
はい、
なんか熱を与えてっていうような作業になるかと思うんですけども、
はい、 鉄とか金属は酸素と結びついて酸化されて錆びるっていう現象が起こります、うん、それをまあ電気科学では外部から電流を流してやって、うん、あの無理やり起こしてやることができます。
そういうのを電気科学ということになるんですね、
はい、
僕らはあの化学実験の時には熱を加えたりしてましたけれども、はい、熱加えなくても
加えなくてもある程度はいけます。
メッキっていうのは今おっしゃっていただいた電気メッキの方法以外でもやられたりはするんですか？
その電気メッキ以外の、メッキとして無電解メッキ、
無電解メッキ
というのがあります。無電解っていうのはあの電解をしない、電気分解をしないっていう意味の無電解。通常の電気メッキっていうのは導電性のある
電気が流れる、
そうです、はい、電気が流れるものの上にしかあの膜がつけれないんですけれども、
だって電極につくわけですからね。
そうなんです。無電解メッキはその溶液の中に金属イオンの他に還元剤って呼ばれるものを一緒に混ぜまして、うん、でその溶液の中に品物をつけて温めるとも
う
膜、
金属膜ができると。その品物は例えば木とかプラスチックとか、
そうです、導電性がないものでも金属膜がつきます。これを無電解メッキというふうに呼びます。
金属の電極みたいに、はい、液の中に溶け込んでいた金属がピューと集まってくるわけですか？
まあ、詳しく言うとそのプラスチックとかの表面に、うん、その反応のきっかけとなる触媒と呼ばれるものを薄くつけるんですね。そうするとそこの上だけで反応が、メッキ反応が起こります。
触媒はどうやってつけてやるんですか？
触媒も水溶液に溶かしたパラジウムとかの、金属をつける。それもジャボッとつけるだけ。
あ、それもジャボッと、
はい、
焼き物の上薬みたいな
そんなにべっとりはつかないんですけども、うん、さらっと表面一層だけ細かくそれがつくんですね。
そういう処理は必要なんですね。
それはどうしても必要になります。
まあ、先生が今僕らの録音機指さしてこれもメッキ、これもメッキっておっしゃっていただいたようなのは多分これプラスチックにメッキがしてあったりすると思うんですけれども、
はい、
ああいうもこういうものはそういうやり方で多分
そうだと思う。特に小さな部品の場合はもう溶液の中にその小さな部品をいっぱいダバダバっと入れまして、そこで反応を起こさせると、
うん、それでもうプラスチックだろうが、はい、なんだろうが、
あの、まあ、物によってやっぱりある程度溶液組成とか調整しないといけないんですけども、うん、まあ、つく条件が分かれば何回も繰り返してそれはできます。
電気メッキも進化してるわけなんですね。
そうですね、
はい、電気メッキの作り方っていうのは大体伺ったんですけれども、実際はどんなことがじゃあ起きてるっていうのは、
ま
あ、
感覚的に言いますと、うん、電極に電圧を加えることで、うん、電極の表面の化学的な状態また電気的な状態が変化します、
うん、
それで、イオンが溶けた状態、金属イオンが溶けた状態よりも固体の状態の方が安定な雰囲気になった時に固体の膜が出るという。
溶けていたものが固体に変わるわけなんですね、
はい、固体の方が、まあ、ものはエネルギー的に低い状態に移ろうとしますんで、うん、そういう状態にしてやれば
楽な方、
楽な方に自然は楽な方に動くように、うん、あの反応しますんで、
それが電気メッキの時に電極で起こっている、
電極で起こっていることになります。
先生たちもその原理でいろいろメッキの実験をしてらっしゃると、
は
い、
メッキとあとあの、うん、メッキは普通陰極方向に電圧を振りまして還元反応を起こすのが、まあ、金属メッキの一般的な、
陰極っていうのはマイナス
の方ですね、はい、それが一般的な金属メッキになるんですけれども、うん、我々はさらにそのプラスの方の電極、プラスに振った方の電極に酸化物の膜をつけたりという研究をしています、う
ん、欲張りですね。
欲張ってますね
陰極だけじゃなくて陽極の方にも、
陽極の方に
酸化物
をつけてます。
それメッキではないんですか？
メッキと言っていいかどうかわからないです。原理としては同じようなもの、う
ん、薄くつくわけです
ね。薄くつきます。
そっちは酸化物
ですね。
酸化物っていうと僕らどうしても錆びてるものっていうイメージがあるんですけど、はい、なんか需要はあるんですか？
鉄はまあ錆びたものですけれども、うん、いろんな金属によっては金属の酸化物が絶縁体ではなくて、うん、半導体という性質を示すような材料が いろいろあります。
半導体っていうのは条件によって電気が流れたり流れなかったり、はい、
流れなかったり、さらにあの光のエネルギーを吸収してそれを電気のエネルギーに変えるっていう作用も持っていますんで、うん、
ソーラー発電、
そうですね、 それうまいことを酸化物を組み合わすとソーラー発電ができるということで、うん、あの私の研究室の教授の伊崎先生がそういう太陽電池への応用っていう研究をしています。
太陽電池っては膜でできてますけども、はい、あの膜電気メッキの原理を応用してできるんですね。
あの今市販されてるのはそういうではないんですけれども、うん、それを電気メッキのこの水溶液を使った方法を応用して簡単な方法で安価に作れないかっていう、
普通に作るより安価安くできそうなんですか。
はい、
電気メッキってでも今先生にお話を聞いたら原理はとっても単純で、
はい、
そんなに大きな装置はいらなさそうですもんね。
大きなものを作ろうとすると大きな溶液を入れる場所がいるんですけれども、はい、まず最初の基礎実験をするっていう段階ですと単なるビーカー実験で、うん、まあ、基礎は研究ができます。
じゃあ笹野先生の実験もそんな理科大の大きい部屋使わなくても、
はい、もう ビーカー1個
と電池があれば、
そうです、まあ、電池ではやってないんですけども、あの直流電源使ってやってるんですけども、うん、まあ、本当に机の上だけでできるような件ですね。
ちょっとした雑誌の付録にもできそうですもんね。
あ、でもちょっと金属片が入ってるとちょっと毒性がありますんで溶液はちょっと入れる、
じゃあちょっと良い子はあの技科大に入ってからやっていただきたいと思いますよね。そうですね。そういう、まあ、電気メッキの仕組みをですねざっとお話を伺いましたけれども、それであの笹野先生のいよいよ今取り組んでいらっしゃる研究の話に移りたいと思うんですが、
はい、まず一つはですねこの金属メッキを応用した方法でして、はい、磁気粉末固定メッキ法という新しい方法に取り組んでいます。
磁気粉末固定メッキ法、
はい、勝手に読んでるだけなんですけども、あの分散メッキとか複合メッキと呼ばれる、まあ、メッキの方法があります、うん、それは水溶液の中に粒子、細かい粒子を分散させた状態でメッキをするとメッキ膜に粒子が取り込まれてメッキ被膜の硬さが変わったり、
その粒子っていうのは、はい、さっきまで話があった金属のイオンではなくて、
イオンではないです、固体の細かい粒を溶液に混ぜ込んで、
小麦粉混ぜたりとか
小麦粉は混ぜないですけど、そういうイメージですね。
なんで混ぜるんですか。
混ぜることによってメッキをして金属が電極に付くときに一緒に取り込まれて膜の中に入っていく、硬い粒子が混ざるとメッキの膜が硬くなったり、あとは表面が硬くなることによって摩擦に対する耐性が高くなったり、
うん、
機械的な物性が変わるっていう特徴があります。
例えば硬くするには代表的なものでいうと何を混ぜたりする。
硬いものを混ぜればいいんですけれども、まあ、アルミナとか、
アルミナ、
ただ実際の分散メッキではアルミナよりも窒化物の粒子を混ぜることが多いですね。
一般的には磁気粉末固定メッキ法でやるものっていうとどういうものが、
はい、作り方に関しては、うん、あのまあ、先ほど言いましたように普通の分散メッキは溶液中に粒子を混ぜ込むんですけれども、はい、この磁気粉末固定メッキ法は磁性を持つ粒子と混ぜ込みたい粒子をあらかじめ電極の表面に磁石の力で固定してやると、それでその隙間をメッキで埋めるということで、
電極の中に磁石が入ってる、
電極の後ろに磁石を置くような感じですね、うん、後ろから磁石の力で粉を引っ張って電極につけてるという、
と磁石にくっつくような粒子はビューッと集まってくる、
集まりますね。でニッケルは磁石にくっつく粒子ですので、それとあのメッキでよく使われる金属でもありますので、私のところではニッケルメッキをこれに適用してやろうと。
ニッケルはイオンで混ぜるんですか。
あの溶液にはイオンです、
うん、
ただその溶液の中に入っているイオンの他にニッケルの粉は電極の表面にあらかじめつけてると、
うん、
でその隙間をニッケルをの、あのメッキによって埋めていく、
ニッケルメッキができるわけなんですね、はい、その時にニッケルとの粉末と、あとなんか強くする粉末も入れるわけですね、
はい、うちではまだモデルケースとしてアルミナの粉を入れてる、
う
ん、アルミナは磁石には引き付けられないんですけれども、ニッケルが引き付けられますんで、うんうん、その2つを混ぜた状態で磁石に 磁力で引っ張ると電極の上に両方の粉が残った状態になると、うん、でその状態で隙間をメッキで埋めてやることで、メッキ膜の中に粒子が分散したような状態のものが作れるっていうのがこの方法です。
と何か硬くしたいなと思うものの表面に硬いメッキがキューッとできるっていうことなんですね。
はい、それを狙ってやっています。
それを狙ってっていうことはまだ実験段階。
そういうことですね。まあ絵に描くと簡単にあの粉の隙間が埋まるかなと思ってたんですけども、実際やってみるとなかなか難しくて、うん、下からメッキが隙間を埋めていってくれずに粉の上のところにまずメッキができてしまって、うん、粉のところは隙間が残った状態に最初なっちゃったんですね。で、あのこれちょっと無理かなと思ってたんですけれども、溶液の状態をちょっと変えてやることで下から埋まり込むようなコンディションっていうのを見つけて、今はあの下から、ま、隙間が埋め込まれてアルミナが膜の中に入った状態っていうのが作れるとこまでは来てます。
じゃあ何かこう固くしたいなと思う素材があったら、これからそういうメッキで強くするっていう方法が、
そうですね、簡単にできれば、これがもっと簡単にできれば、例えばあの工具とかで、使ってるうちに摩耗してきたものの表面をメッキで再生してやるってことができれば面白いかなと思うんですけども。
素晴らしいですね。
そんな簡単にはいかないと
思うんですけど、はい、ただいま実験中です。はいはい、一つはとおっしゃいましたが、はい、まだある。
はい、もう一つは、うん、あの陽極側プラスの電極側に酸化物を作るっていう方法 の、はい、あの応用としまして、
さっきは太陽電池の膜の話をねしていただきましたけれども、
は
い、
で私はそれで、エレクトロクロミックデバイスを作ろうというような研究をしています。
エレクトロクロミックデバイスって初めて聞くんですけども、はい、何ですか。
はい、これはあの電流を流すことで色が変化する、膜の色が変化するようなデバイスのことをエレクトロクロミックデバイス。
電気を流すと色が変わる。
はい、
カメレオンみたい。
カメレオンは電気流す
電気流してないかもしれないですけど、はい、そんな素材があるんですか。
ありますね。で昔からよく使われているものとして酸化タングステンと呼ばれるものがあります。
ほう。
でそれはあの電気を流すと、青くなったり、で逆向きに電流を流すと元の透明な色になったりっていう変化をする材料です。
は
い、
それはもうある。
あります。ボーイング の、 あのジェット機の窓、うんのその眩しさを抑えるために青くなったり透明になったり、
透明のガラスだったのが電気を流すと、はい、ちょっとこう色付きガラスみたいな、
はい、
出会ったことはないですがそういうのがあるらしいですね。
あるらしいですね
ああいうものをエレクトロクロミックデバイスって言うんですね。はいはい、それはメッキの原理ではまだ作ってない。
そうですね、まずその酸化タングステンの膜をメッキで作るっていうこと自体が、うん、それほどやられていない。あることはあるんですけども研究としては、うん、で我々の方法はプラスの方向に電圧を振ってつけてますね。それは他ではやられてないことです。
うん、
で一般的にエレクトロクロミックデバイスの構造は色が変わる酸化タングステンの膜とそこに接触する電解質溶液の膜っていうのが層が必要になってくるんですけども、はい、これはあの通常は溶液を使いますんで
液体
です。うん、液体の漏れを防ぐっていうことがあのなかなかうまくできなかったりすることが、
電解質が漏れちゃう、
漏れるということがあります。ですのでこの電解質の液の代わりになる固体の膜をメッキ法を使って作ってやろうっていうことをやっています。
飛行機に使われている色が変わるガラスっていうのは中に液体
が入っているんです。
でそれを漏れると心配だから、
そうですね、固体のみでこのデバイスを作れたらなというふうに考えてまして、
はい、
その代わりになるものとして酸化スズと水酸化スズの混合物の膜を溶液法を使って直接作るという方法をやっています。
じゃあもう漏れの心配がないエレクトロクロミックデバイスができるわけですね。
はい、
これはどうですか進行状況は。
ですね、とりあえず色が変わることは確認しましたんで、うん、あの電解質の代わりになる機能はあると言えます。うん、ただその反応速度とか、うん、色の着色の度合いとかっていうのはまだ改善する余地が残ってると。
あ、ちょっと時間がかかる。
はい、だからちょっとその応答速度を変えるっていうのが次の段階の研究に になると思います。
電気入れたらパッと変わって、
そうです
消したらパッと透明になるっていう。
そうです。その一つの方法としてはこの酸化タングステンと水酸化スズの膜を一層分を薄くしてやって、うん、何層も積み上げてやるとすると、まあ、一層分の色の変化にはそれほど時間がかかりません。一層分が薄いとしてもそれが何層も積み重なっているので全体としてはある程度光色の変化が稼げるんじゃないかっていうふうに考えてます。
今思いついたんですかそれ。
いや前から思いついてるんですけどまだそこまでできてないっていう形ですね。ただ今この基礎構造ができましたんで今やってる実験を繰り返してあの溶液を変えて行うことで、うん、原理的にはできると思ってます。
ボーイング社が待ってますから。
いや待ってないと思います
ぜひ頑張って進めていただきたいなと思いますね、はい。まあ、200年前からある電気メッキの技術ですけれども最先端は今もうホットで進んでるんですね、は
い。そうですね、まだまだあの、まあ、技術としては古いものですけれども、うん、適用範囲はいくらでもあるそういう分野だと思っています。
はい、原理は単純でも将来こんなこともできるんじゃないかこんなこともできるんじゃないかっていうまだまだ余地が残されている面白い分野なんですね、はい。
そうですね。
今日機械工学系の笹野先生に伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
天白の城。
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー
恒例。今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうがせっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい外科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました笹野先生の業界用語は
無電解メッキ。無電解メッキというのは水溶液中に金属イオンの他に還元剤を入れておくことで外部から電流を流して電気分解をする必要がなくて単に溶液中に品物をつけるだけでメッキを行うそういう手法のことを言います。で、無電解メッキを用いますとプラスチックやセラミック製品にメッキを施すことができるということでいろいろなところで実用化されています。
今技科大に行くと技科大生たちがスーツ姿で歩いているところが見られます。普段なかなか出会えない風景ですよね。実は今技科大で企業の説明会が連日行われているんです。企業の採用担当スタッフが技科大生との出会いを求めて1週間毎日入れ替わり立ち替わりやってきています。毎日午前と午後と入れ替えで1週間で都合800社ぐらいの企業が来るそうです。なので技科大生たちもスーツ姿なんです。お互い素敵な出会いとなりますように。
天白の城技科大。
人類のより良い明日を実現するため技術科学があるならばとりあえず透明人間になりたい。次週3月19日の天白の城はここまで来ている透明人間の研究半透明人間までにはなれた先生技科大情報知能工学系梅村教授先生を訪ねますを楽しみに。